本日は2023年4月の読書感想会を、これから撮ろうと思います。ですね、今日は5月の2日、時刻が朝の9時40分頃ですね、ゴールデンウィーク中、僕は昨日今日と言うても平日なので普通に仕事をしてますけれども、ね、世の中はちゃんとこの昨日今日休むと9連休らしいですね。まあ言うても昨日も今日も平日なんですけど、世の中的にはやっぱり休み扱いなのか、商業施設だとか、例えばスーパー銭湯だとか、有料の施設とか入るときに土日祝日料金なんですよね。だからなんか休んでも平日だから休もうっていう位置づけで休めねえってことになり、結論仕事するっていう。まあまあ言うても昨日はちょっと外、外出しながら仕事をしたりとかしてたので、うん。まあなんかそれなりにいろいろトライアルしてみようかなとは思ってるんですけど、さてさて、先月読んだ中で、まあいろいろ面白かった本出会えたんですけど、一番面白かったのがやっぱこれかな。与郎武さん、ものがわかるということ。うん、まあポッドキャストねやってるグループの樋口塾でよく話題が出てくる「わかるということ」、ちょうどねなっちさんが「わかるわからない」あと「わからなさ」っていうのでちょうど配信してましたけれども、うん、本質的に通ずる話を養老さんのこれまでの人生を振り返って改めて話していくっていう、そんな一冊になってましたね。つうか養老さん今年いくつ85歳。いやこの間もなんかニュースピックスの落合ウィークリーにも確か出てたんじゃなかったかな、ウィークリー落合か出てたんじゃなかったかな。養老さんの本ちょこちょこ読んでるんですけど、多分昔から言ってることは基本的にほぼ変わらない。で、変わらないのも、この人が人間以外の存在に触れてるからっていうのはやっぱ大きいんでしょうね。ご存知の方多いかと思うんですけど、この人、解剖の分野の方でもあり、虫好きだっていう話、まあ、この本でもちょこちょこ紹介されてますけれども、人間を人間の側から見ても人間のことは分からんみたいなことは確か昔からずっと言ってましたが、まあ結論やっぱりそういうことらしいですね。うん、冒頭のとこでも書いてありましたけど、地球は青かったってガガーリンが言ったのは地球の外に出たからそれが分かったと。ですよねっていう。うん。なんかそこがなんか本質だなっていう。で、この本の中ではもう結論その、わかるなんてことはないんだっていう話をいろんな事例を用いてずっと話してるんですけど、面白かったエピソードをいくつか紹介をしておきますね。まず一番言われてみりゃそうだよなと思ったのが、例えば同じドラマ、まあ漫画でも、アニメでもいいんですけれども、2回目3回目見ていて一度目見たような感動が生まれないとか飽きちゃったとか飛ばしちゃうとかいうことって皆さん多分経験があると思うんですよ。でもこれってその作品がつまんなくなったからじゃないですよね。見てる本人が変わったからそう感じて、例えばそれが面白くねえなとか、ああまあこのシーン何本とも見たからもういいよって思ったんですよねって与郎さんが指摘してるんですよ。ハッとさせられましたね。うん、 もちろんその昔の例えばドラマだったらリマスター版になるとか、あの声が変わるだとか、まあもしくは見た環境とかがその時と変わってれば、まあ印象変わるなっていうところは確かにありますけど、まあそれをさっぴいたとしても見た作品そのものは何一つ変わってないはずなんですよ。だけどなぜ同じ作品なのに一度見た後二度その後二度三度四度五度見た後で印象や感想やそれこそ感覚が変わるのかっていうと、見てる本人が変わってるからだ。つまりそれだけ僕たちは自分の変化を捉えきることができていないし、自分も変わっていないということを前提にして、もしくは自分たるものが固定化されている、自分というものを前提に捉えることで、自分の目で見たものや聞いたものを判断をしている、もしくは解釈しているんだっていうことなんですよね。でもそうじゃない、主軸を移してしまえば変わってないのは自分ではなくて見ているものだっていうのは、いやこれ頭では分かっていてもとっさの反応としてはあれってやっぱ思っちゃいますよね。ここをやっぱり鋭く疲れてるなーって、はい、思いましたね。まあそう考えると例えば文字にまあ、もうそうだし、さっき出していたその映像作品、あるいはこういうポッドキャストもそうだし、まあもっと言うと芸術作品とかもそうですよね。形としてなった段階でやっぱりそれってフリーズドライされているものなので、うん、あとはそれを直に触れたり見たりする人がそれを回答して、うん、自分事としてまあインプットをしたり、もしくはまたそれをさらに別の形にしてアウトプットしたりっていうことをやってますもんね。だから形あるものを形あるものとしてあるがままを捉えることがいかに難しいか、まあ捉えてるつもりっていうこと自体がまあそもそも勘違いだよっていう、この養老さんの指摘はまあ、マジそうだなって思いましたね。あと後半の方になっていくと、養老さんの話は何が同じで何が違うのかって話になっていくんですけれども、例えばこの中で、ああ言われてみりゃそうだなと思ったのが心についての捉え方ですね。で、養老さんは心とは共通性そのものだっていうのをドカンと打ち出してるんですよね。皆さんポカンとすると思います。心は自分だけのものだと思っているからです。でも心に共通性がなかったら共通了解は成り立ちません。それは僕たちが例えば日本人同士だったら日本語っていうものが共通しているから話ができるっていうことと同じ構造なんだと。まあ、例えば最近ねオンラインツールで僕たち会話することができていますけれども、僕が Zoom で入りますって言ってるのに相手が Google Meet で入りますって言うと入れないですよね。少なくても Zoom っていうツールが共通してるからオンライン上での会話ができる。オンラインツールでやりましょうよって言ってんのに片方は、ディスコードで入って片方はスラックスで入るなんていうこと、スラックで入るなんていうことは理屈上できないわけです。それと同じように僕たちは心っていうものを共通のコンテンツもしくはツールっていう認識でやっているから、僕の心ではこう思っているとかこう感じているっていうことを、あ、心というところでそう認識したんだねっていう一応インプットができる。まあこれ別に心じゃなくても魂とかね、あと表現としたら感覚とかっていう表現もよく出てきますけれども、これ多分言葉の意味合いとして そこに共通性がある。例えば感覚でって言っても、え、それどこ？とかって言い始めたら、ね、コミュニケーションなんて成り立たないわけです。まあそれをコミュニケーションする必要があるかっていう話ももちろんあるんですけど、少なくても共通性があるっていうことについてはまさにその通りでっていう、うん、だからここもね、心は自分だけのものなんて言ってたら話前に進まないわけですよね。というかそもそもそれはなんて、ね、断絶とまでは言わないけれども、すごく根深い線を引くことになってしまう。あなたと私は違うんだみたいな話になってしまうけれども、ここら辺のなんていうのかな、何を同じ、どこまでが、ああそこのことを言っているんだねっていう共通性とか共有性みたいなものってどこからが違うのか、もっとストレートな言い方をすると、どこが同じでどこが違うっていうことを僕たちはたびたび勘違いしたり、言ってることと言いたいことがずれていったり、はたまた、信じていることと別にそうじゃないと思っていることすら表現として間違えたり、適切に表現できないっていうところは、うん、まさにこの同じとちことと違いっていうところの、認識のずれなんだろうなって、はい、この本を読んで改めて思いましたね。ちなみに養老さんはこの本で、違いは肉体ですって断言してましたね。うん、まあ、これも確かにそうだなと。いわゆるその、もの、見た目というもの、まあ、見た目を含めたその肉体というその存在そのものの、ものと見た目、見立てたときに、ものが同じって、ね、マトリックスでいうところのエージェント・スミス化ですよね。みんな同じだったらみんな同じ顔してるしっていうことになっちゃうっていう。だけど僕たちは少なくても相手と自分が同じ顔って言った時に多分奇妙な感覚を多分持つはずなんです。まあ化粧したり男性だったら髭剃ったりもしくはその見た目整えたりって同じものだったらやらなくてもいいじゃないですか。まあ、ほっといても同じことするし、ね、だけども違うから整えたりする。なんかこの、ね、無意識のうちにやって当たり前のようにやっていることがそもそも僕たちの個性なんだっていう捉え方は、うん、言われてみりゃそうだなっていうことでもあるし、ね、その個性を強く押し出すっていうことがなんていうかな、ゼロサムゲームっぽい感覚にやっぱり陥る話でもあるなと思いましたね。何が同じで何が違うか、うん、ここの部分だけ注目するだけでも確かにややこしさから抜け出すきっかけにはなるなっていうことをこの本を読んで改めて思いましたね。というわけで今回の読書感想会は養老孟司さんの物がわかるということでした。